ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんにお越しいただいています。お二方よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて社長、はい、もう3月ですよ。3月。
はい、3月に入りましたね、うん、けどなんだか加古さんやけに声が弾んでますね。
おお、そりゃそうですよ。3月といえば春ですよ。春、待ち遠しかった。
そうですね、今年の冬も寒かったですからね、うん、全国では記録的な大雪も降ったり、この辺でも朝道が凍結したりする日がありました。うちの会社でも早朝にエンカルを巻きに出動しましたよ。
ん？エンカルですか？車に乗っている人は一度や二度は耳にしますよね。
はい、塩化カルシウムのことを略してエンカルと呼んでいます。道路に積もった雪や凍結した路面を溶かしたり、凍結防止のためにあらかじめ撒いておいたりするものですね。うちの場合はこの業務を静岡県島田土木事務所と契約しておりますので、県が管理している道路が凍結したり凍結の恐れがあるときに要請に従って出動しています。
そうですか、それはご苦労様です。
ありがとうございます。道路の凍結は本当に危険ですからね。
そうですよね、ブレーキをかけても滑るだけで効かないし、ハンドル操作も全然効かなくなりますもんね。私も一度怖い思いをしたことがあります。
そうですね、例えば山道の場合だと日中日の当たるところは溶けて乾いていても、カーブを曲がった途端日陰で凍結していたなんてことがよくあります、うん、なかなか溶けないこともあるのでスピードを抑えて慎重に運転してくださいね。それとエンカルは非常に腐食性の強い薬剤なんで、撒いた道を通った時は車を水で洗い流してください。付着しているとサビの原因になります。まあ何にしても春の到来は僕も嬉しいです。
そうでしたね、社長はこのラジオでも冬は大の苦手って言ってましたもんね。1月から寒さに関係するテーマが続いてきましたが、これでやっと違うテーマに移れますね。
そうですね、と言いたいところですが、実はもう一つお伝えしたいことがあったんです。
もう一つ？寒さに関係することでですか？
はい、寒いとその傾向が強まるのですが、実はこの現象は冬だけでなく1年を通して危険のリスクが高いものなんです。加古さん、冷えると催すものって何ですか？
冷えると催すもの？それはおトイレのことですかね。社長、まだ裏若き女性に何を言わせるんですか？
裏若い？ああ、失礼しました。その通りですね。はい、改めて冷えると催すもの、トイレですね。トイレが近くなる、特に冬は寒さで体が冷えておしっこが出たくなるっていうのは多くの人が感じていると思います。
はい、でも言われてみるとその通りなんですが、ちょっと不思議な感じもします。だって夏の方がいっぱい水分取ってますよね。まあ夏は汗もかくにはかきますが、夏に比べてそれほど水分を取っていない冬の方がトイレが近く感じるのはなぜでしょうか？
はい、加古さん、人の体は寒さを感じると血管がどうなるんでしたっけ？
血管？あ、この前ヒートショックでやりましたね。寒さを感じると体の熱を逃がさないようにするために皮膚の血管が収縮するということでした。
その通りです。血管が収縮すると今まで皮膚に流れていた血液の量が減ることになりますが、全体の血液量が変わるわけではありませんので、余った分の血液がどこに回るかというと内臓に回ります。その内臓には腎臓も含まれますが、腎臓はどういう働きをする臓器でしたっけ？
腎臓？あ、はい、腎臓は血液をろ過しておしっこを作るところですよね。
はい、その通りです。 血液の中に含まれる老廃物を尿として体外に排出する重要な役割を担っていますね。その腎臓に回ってくる血液の量が増えたら、
それはおしっこができる量が増えますよね。だからトイレが近くなるっていうわけなんですね。
そういうことです。それと血管が収縮すると同時に膀胱や尿管の筋肉が収縮します。
膀胱はおしっこを溜めておく臓器ですね。
はい、そうすると膀胱が刺激されて尿意を催します。ですからそれほど量が溜まってなくても出たくなる時もあるんですね。
なるほど。それではトイレの回数が増えるのも無理ありません。でも社長、トイレの回数が多すぎるのも良くないと聞いたことがあるんですが。
はい、トイレの回数、おしっこに行く回数ですね。多すぎる場合、頻繁の頻に尿と書いて頻尿と言います。
頻尿ですか。頻繁に何度もということなんでしょうけど、じゃあ何回以上だと頻尿になるんでしょう。
はい、通常は昼間に5回程度っていうのが平均的な回数と言われているんですが、排尿回数が8回以上になると頻尿と言われます。
8回以上ですか。確かに8回というのは多いような気もしますが、でもそれぐらい行く日もあるかな。そうなると私も頻尿なんでしょうか。
いや、そんなことはありません。僕も数えてみると6回ぐらいの日もあれば8回の日も普通にありますね。8回以上というのはあくまでも目安です。例えば普段ずっと5、6回の人がいつかを境に8回以上行くなんてことになったとか、普段は3、4回の人が7回ぐらい行くようになったとか、というようにたとえ8回に満たなくてもこういうケースを頻尿と呼びますし、8回以上だからといってその人の生活習慣などもありますんでね、必ずしも頻尿というわけではないんですね。
まあ確かに人それぞれ生活習慣も違えば飲食の嗜好も違いますものね。
はい、もちろんかなり回数が多くて生活の質を下げるような場合はこれ頻尿の治療が必要となってきますが、ただ回数だけを見るのではなく普段と比較して排尿回数が多くなってきた場合に、どういう理由で、あるいは何か病気が原因で頻尿になっているのではないかを確かめる必要があるということなんですね。
なるほど。普段との回数の違いを自覚して、もし増えてしまっているのであれば、その理由とか原因を知ることが大切っていうことですね。病気が原因であればその治療が必要になりますものね。ではその病気っていうのはどういうのがありますか。
はい、頻尿が症状として挙げられる病気はいろいろありますが、例えば排尿後も尿が膀胱内に残ってしまう残尿っていうものがあります。一種の排尿障害ですね。これは前立腺肥大症やがんの手術などで神経障害が起きた場合が考えられます。それから多尿、尿が多く作られるっていうことですね。これは糖尿病や慢性腎不全の初期症状などの場合があります。それと尿路感染、つまり膀胱炎や前立腺炎、そして膀胱がんがありますね。
そういった病気がいろいろあるわけですね。
そうなんですがね、加古さん、実はまだ最も多い原因として、また非常に厄介なものがあるんですよ。
何ですかそれは。
はい、過活動膀胱というものです。
あ、過活動膀胱、この頃よく聞きますね。それってどういうことなんですか。
はい、これは読んで字のごとく膀胱が活動しすぎるっていう状態です。まだ尿があまり溜まっていないにもかかわらず排尿菌が収縮して急な尿意を催すというものです。
あまり溜まってもいないのに頻繁に出たくなるというわけですか。それは本当に困りますね。
そうですね、生活に支障が出るようなレベルになるとこれ本当に困ります。頻尿を感じている人は意外と多くて、最新の調査では国内に1300万人いると言われています。
1300万人はかなりの数じゃないですか。
はい、そして 頻尿のほとんどが過活動膀胱で、しかも原因がはっきりと分かっていないものが非常に多いんです。
原因が分からないんじゃ、それこそ本当に困るじゃないですか。
そうなんですよ。先ほど生活に支障が出るレベルと言いましたが、それは回数の問題だけじゃなくて、過活動膀胱の症状に切迫性尿失禁といって、我慢できずに尿が漏れてしまうものがありますが、これね、約 50% と言われてます。
おお、そうなんですね。よくお年寄りに多いと聞きますが。
はい、その傾向にあります。例えば40代は8人に1人の割合に対して、70代は4人に1人、高齢になるにつれその割合は大きくなっていきますが、若い世代にも決して少なくないとも言えます。でもね、加古さん、今回最も強く言いたかったのは別にあるんです。
別にって頻尿のことですよね。
そうです。この頻尿は命に関わるような話です。実際死亡率が 29% 増加するという研究結果が出ています。
社長、また急に怖い話じゃないですか。
はい、それはですね、夜間頻尿のことです。
夜間頻尿を就寝してから朝起きるまでの頻尿ってことですか。
はい、その通りです。これは本当に軽く考えてはいけないことでしてね、
いや、しかし社長、ちょっと待ってください。ここからっていうと、ちょっともう お時間でございます。
とっておきの秘策とか言っちゃおうと思ってるのに。
聞きたいけど時間です。
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。さて、ここからは大井建設広報の浜崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきます。浜崎さん、お願いします。
はい、ありがとうございます。本日のとっておき情報は第2回大井建設桜祭りのお知らせです。第2回ということは、加古さん、昨年初めて第1回桜祭りを開催したことは覚えていらっしゃいますか。
もちろん覚えてますよ。私も遊びに行きました。美味しい食べ物屋さんが並んでいたり、ワークショップがあったりで、いろんなお店が集まって本当に楽しめました。
ありがとうございます。加古さん、朝一で来てくださいましたよね。
そうそう、
本当に嬉しかったです。昨年は3月31日に開催しましたが、桜の開花が遅かったため、桜並木と SL を見ながらマルシェを楽しむことは叶いませんでした。それでも SL が会場の真横を通るたびに、出店者さんもお客様も、あと桜トンネルまで歩いて向かう観光客の皆様も、 SL に手を振ったり動画を撮影したり、大変盛り上がりました。おかげさまで出店者さんから、また来年も開催してほしいですと嬉しいリクエストがあり、第2回の開催が決まりました。今年の桜祭りは3月30日日曜日、10時から14時、場所は大井川鉄道家山駅近くの大井建設です。駐車場にキッチンカーやタープが並びます。ではざっと桜祭りの出店内容をご紹介しますね。
はい、
おむそば、サンドイッチ、ホットドッグ、フライドポテト、メキシカンビールやブリトー、カワネ茶などのドリンク、そして新鮮野菜の販売もあります。また糸かけマンダラ、あとオリジナルサブルアート、砂を使ったアートなんですがね、このようなワークショップ、あと体を整える指ヨガもあります。桜祭りの詳細は3月後半の放送でもお知らせしますので、お楽しみに。
はい、楽しみにしています。浜崎さん、ありがとうございました。
このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は、大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。